皆さんこんにちは。
こんにちは。
牧会経験20年の32歳の松田真紀人と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。今週に入って私は実は珍しく首を痛めまして、朝起きたらピキッとなってですね、でどんどん痛みがひどくなって、文字通り首が回らない状態になりました。今週はこのカンファレンスの準備の仕上げをしよう、そして体調を整えて、車で仙台からこちらに来るもんですから、体調を整えて臨もうというふうに思ってたんですけれども、予定が随分狂ってしまいました。少し焦る思いもあって、でも身動き一つ取れないという感じにしばらく月火とですねなりまして、よっぽど焦ったんだと思いますけれども、夢を見ました。寝ている時に寝ている時ですよね、夢だからね。夢を見てカンファレンス始まってるんですよ。でも自分はここでお話をするという役目があるのにもかかわらず、ロビーで話をしてるんですね。で一緒に話してる先生が話をやめてくれないんです。で時間はもうカンファレンス始まってる時間なのに、話してる後ろに座ってる福田先生がですね、僕との会話をやめてくれないので、どうしようどうしようと思って焦っているという、そういう目を見ました。よっぽど焦ってそして緊張して、今週の前半過ごしていたんだなというふうに自分でも思っているんですけれども、でも改めて思わされたことは、私自身が何かをするのではなくて、本当に足りないもので、失敗だらけなもので、またそもそも滅ぶべき罪人であったものを恵み深い神様が憐れんでくださって、救ってくださって、そしてこのようなものをさえ用いて働いてくださった、その神様の御業をお明かしし、また神様がお語りになりたいと思っていること、御言葉をお明かしするということに精一杯努めさせていただこう、新たな思いを持って今ここに立っています。プレカンファレンスのテーマは教会再生と、そして、牧会理念ということになるわけですけれども、なぜこのような教会再生、また教会再活性化というものが必要なのかというと、岡田先生も先ほど触れてくださったように、たくさんの教会が衰退していたり、また停滞していったり、程度の差はあると思うんですけれども、多くの教会が何らかの形で健康を損なっている、場合によっては重病にかかっている、そういうことを私たちはさまざまなところで見聞きするからです。日本に8000ほどプロテスタントの教会がありますけれども、信徒数が55万人ぐらいというふうに言われています。礼拝出席者が32万人ぐらい、信徒数と、つまり名簿上の会員の数と、礼拝の出席者数に、20万人も開きがあるというのは、それ自体もこう考えさせられる一つの課題ではあろうかと思いますけれども、よく教会の高齢化といったことが最近ではよく言われるようになっています。信徒の平均年齢というのが日本の全体のプロテスタント教会の中で約63歳というふうに言われる。牧師の平均年齢もっと高いんです。70歳、69点何歳という、そういう統計が出ています。私32歳ですから冗談ですけれどもね、69歳、70歳が平均という。そして無牧、つまり牧師がいない教会が増えているという、そういう状況で、一人の牧師が2つも3つも4つも教会を回って牧会をしようとしている。でもそういうやり方で十分にケアをすることは到底できませんので、教会がさらに衰退をしていっているというような、そういう状況も耳にします。信仰を持ってバプテスマを授かるという人が1教会平均で1年に、 1名を切っています。 0.8 名。たくさんそういう受洗者というかですね、バプテスマを受ける方々がいる教会もありますので、ゼロという教会が相当あって、その平均値が出てきているんだろうというふうに思います。キリスト教会の中でさまざまな不祥事や残念な事件のニュースを耳にしたり、閉塞感という言葉が叫ばれたり、2010年には教会消滅だなんていうことを言う人たちさえいます。皆さんに質問したいと思います。教会が死ぬということはあり得ると思いますか？教会が死ぬということはあり得るでしょうか？今岡田先生が読んでくださった御言葉を見ると、私はこの岩の上に私の教会を建てますとイエス様はおっしゃって、黄泉の門もハデスの門もそれに打ち勝つことはできませんというふうに言われました。皆さん、普遍的な主の教会は決して死にません。ただし残念ながら個別の地域教会の中には死にかけているものや相当重い病気にかかっているもの、また場合によっては死んでしまうものもある、そういう現実が、それは私たちは認めたくない残念なことですけれどもあります。ちょっと考えてみていただきたいんです。皆さんがそれぞれ属しておられる教会、あるいは知っているいくつかの教会を思い浮かべて、その教会がどれぐらい健康かというのをちょっと考えてみてください。5段階評価。5、すこぶる健康である。4、おおむね健康である。3、気になる病の症状がいくつかある。2、深刻な病気があり、さまざまな症状がある。1、紛れもなく死に向かっている。健康である。おおむね健康である。気になる病の症状がいくつかある。かなり深刻な病気があって、さまざま症状が出ている。紛れもなく死に向かっている。ちょっと考えてみてください。自分の教会、また知っているいくつかの教会。思い浮かべました、数字を。ちょっと隣の人と分かち合ってみてください。言いづらいかもしれませんけど、どうですか、周りの方と。私は1ですとか、私は3です、私は5です。よろしいでしょうか、ね、全員5ですね。であればもう終わりにしたいと思うんですけれども、いろいろと課題があるかもしれません。私が20年前に着任した教会は、まあ、2と1の間ぐらいか、まあ、その辺じゃないかな、その辺だったんじゃないかなというふうに思います。私の教会、私が今牧会させていただいている宮城県のその利府というところにあるリフキリスト教会は1932年に設立された教会です。昭和でいうと7年になります。今から86年前に設立された教会で、まあそれだけ歴史があるので、歴史を話そうと思ったらそれだけで相当長い時間、今日このセッション夜11時まででしたっけ、違いますよね。あんまり時間ないんですよね。かいつまんで話すとですね、初代の牧師は非常にビジョンを持った、またさまざまな手腕を持った先生で、いくつもの教会を開拓されました。その中の一つの教会なんですけれども、幼稚園や保育園を作ったり、また2万坪近い土地を取得してキャンプ場を作ったり、そういったことをされた先生でした。で、その先生がリーダーシップを取っていた時代、あるいは、まあ、これまで10人ぐらい牧師が、まあ、僕は10人目の牧師なんですけれども、これまでの何人かの先生の時代にこう教会成長した時期もあったんですけれども、しかし、1970年代以降の約30年間は非常に難しい時期が続きました。大抵短い期間で牧師が交代するということが起こったり、 私が招聘される、これは1999年ですけれども、その招聘された99年の前の年、98年には、当時の牧師の退任をめぐる騒動があって、教会の会議が混乱して、多くの教会員が、まあ、多くって言っても全体がそんなに多くないので、ものすごい数ではないんですけれども、小さい中の多くの部分が出ていってしまうというような、そういうことが起こったり、私が着任した時には20人前後の教会の礼拝出席でしたけれども、ほとんど私の年上の方々でしたが、傷つき、疲れ、また希望を失っているというような状況でした。また小さい教会の中で人間関係が壊れていて、15人かそこら、20人かそこらなのにいくつも派閥があったり、新しい牧師がやってきたので、先生をなんとか自分派に入れようというですね、こっちにつくかあっちにつくか、そういうようなことがあったり、その初代の牧師の下で始まったさまざまな教会に付帯する事業に関してもさまざまな課題があって、まあ、とても健康と呼べるような状態ではありませんでした。でこれからいくつか例を挙げる、その教会の典型的な病に私たちの教会はかかっていたというふうに言っていいと思います。いくつかの病気の名前を挙げたいと思います。これは私たちの教会だけを指しているわけではなく、典型的なキリスト教会の中に起こってきうる教会の病気というものです。例えば霊的低体温症というのがあります。少し笑っていただけると話しやすい。霊的低体温症ですね、霊が熱く燃えてないんですね。例えば祈りがもう欠如している。確かに祈るけれども、それは何かの集会を始めるときと終わるとき、あるいは食事をするとき、それぐらいで、教会の中に生きたその祈りの生活というのが見られない。礼拝に集うときに、それぞれが期待感を持って集うのではなくて、なんとなく惰性で集っている。御言葉、説教に耳を傾けるときの無関心さ、賛美を捧げるときには気だるい態度、別なことを考えていたりする。奉仕や伝道についても情熱が希薄で覇気がない。すべてがマンネリ化している。霊的な無関心の状態、低体温症。次の病気は過去の栄光依存症。過去の栄光依存症です。その過去の栄光というのは、以前活躍した偉大な牧師や素晴らしい宣教師であるかもしれないし、昔こういうことをやっててうまくいったなというようなプログラムかもしれません。私の若い頃は青年会はもう人であふれていたとかですね、教会学校はもうお菓子を配れば50人100人集まってきたとかですね、バザーが素晴らしかったとかですね、いろんな、で昔はうまくいっていたかもしれない、あるいは昔は盛んだったかもしれない、そういうプログラム、あるいは何かのグループとかですね、もしかすると教会の建物を誇ったり、そういったこともあるかもしれませんし、このオルガンがとかですね、そういうこともあるかもしれません。本来私たちは過去の栄光にしがみつくのではなくて、神様の御言葉にしがみつき、神様ご自身に依存すべきですけれども、過去の栄光にすがってしまうというようなことが起こり得ます。次、些細な問題過敏症、はい、笑っていただけるとありがたいです。そこそこ考えました。些細な問題過敏症、大きなことよりも些細なことが気になるんです。大宣教命令とかですね、キリスト者が弟子化されていくこと、こういった聖書の中心的な命令であり教会の使命であるようなことはどちらかというと、まあ、置いといて、食事のメニューであるとか、ある教会は この講談説教台を新しいものに新調するかどうかで教会は分裂したという話を聞いたことがあります。ここに花を飾るか飾らないかとかですね、そういうようなことで教会が過敏になって大事なことがないがしろになってしまう。私が好む音楽スタイル、私が望む長さと、そして礼拝のその順序、私が望む色とデザインによる建物、部屋とかですね、私が好む活動プログラム、私が必要とする教職者、私がとなっていくとですね、こういうことになってしまうんだろうと思います。他にもあります。責任転嫁障害ですね。責任はいつも外にあると考える、自分以外のところにあると考えるんです。私はどのように変わったらよいでしょうかとは考えずに、つまり主体的な態度ではなくてお客様的な態度というか、自分はサービスを受ける側だというようなその態度で、何か問題があってもあの牧師が悪いとか、あの役員のせいだとか、あるいはこの教会の伝道が進まないのは地域が悪いんだとか、今の時代がとか、インターネットのせいだとか、何でしょうね、政府のせいだとか何でもいいんですけれども、地球温暖化のせいだとか、そんなことは言わないかもしれませんけれども、何でもとにかく思いつく、その自分以外のものに責任を転嫁しようとする。それから変化恐怖症というようなものもあります。変化恐怖症、大抵、まあ、皆さんの教会はどういうあのシステムを取っておられるか分かりません。私たちの教会は招聘制、牧師を教会が招聘するという、そういう形ですけれども、新しい牧師を迎えるときに大体その教会の委員会、役員会ですね、招聘委員会はこんなふうに言います。先生、好きなようにやってください。先生のリーダーシップで、先生の思うようにやってくださったらいいんですって言うんです。でも好きなようにやったら大変なことになります。皆さん、あの変化を多くの人たちは話としては好むんです、ね、私たちの教会変わっていきたい、変わっていくべきだって、そういう話は好きなんですけれども、私自身が変わらなければならないとなった途端ですね、大変なことが起こります。変化恐怖症、トム・レイナーというですね、アメリカのこの教会の、成長であったり、また衰退の問題だったり再生の問題だったり、そういったことをよく研究し、またさまざまなところで話したり書いたりしておられる先生がおられますけれども、日本語でもあの私は教会のメンバーですという本が訳されていますが、トム・レイナー先生がですねこんなことを言っています。変化改革をしない教会は死んでいます。教会の変化改革は確かに大変に危険で不快なことでしょう。それよりもはるかに大きな危険は変わらないことなんです。つまり変化っていうのは痛みが伴うし、確かにリスクがあるんだけれども、変わらずにいることはもっと危険なことだし、もっと辛いことになるよということなんですが、しかし多くの場合、目先の、まあ、不快さ、東北弁では仙台弁ではイズイっていうんですけれども、あの何とも言えないこの不快さというかですね、何とも言えないしっくりこなさっていうのをイズイとかイズさっていうんですけれども、その場でそのいずさを味わいたくないので、ついついこう変化を避けてしまう。でも時間が経つともっと大変なことになってしまう。変化恐怖症、内向き症候群というのもあります。外に向かって考えるんではなくて、内側のことばかりを考えている。教会の内部のことに持っているエネルギーの全てが浪費されて外に向いていかない。予算を立てるときにも、教会の外に働きかけるために、予算が用いられるというようなことは極めて少ないですね。そして単なる教会の延命のためのコストカット、ここを節約すれば、ここを削ればもうちょっと、お金をかけずに済むんじゃないか。で、自分たちの組織を維持するためにどうやって献金者を集めるかですね。今残っている教会員の心地よさ、その人たちの都合で、つまり内側の論理で教会が動いていってしまうというのは、これ内向き症候群。教会が目に見えない要塞のような、もう壁で地域と隔てられているというのは、そういう教会もあります。同じトム・レイナー先生がこんなふうに言っています。かなりの数のメンバーが 他者から彼ら自身に自分の焦点フォーカスを移していた。そして教会がその方向に動くとき、教会は衰退に直面し、そして死に向かって進む。衰退は長引き、死はしばらく先にやってくるかもしれない。すぐには来ないかもしれない。でもそれは避けられないものである。教会はいずれ内向きであるならば死を迎えるのだ。そんなことを言っています。牧師の在職期間短縮症というのもあります。かなり無理やり感がありますけど、ネーミングとして、牧師が短い期間しかその教会にとどまらないという問題です。牧師の在職期間短縮症ですね。これは教会の不健康の原因の一つでもあり、また結果でもあるというふうに言えると思いますけれども、本当に教会変わっていこうとするならば、変化を心から願い、そして神様に信頼して神様のやり方でそれをしようとするリーダーが、そこに腰を落ち着けてかなりの期間をかけてそれをしなければ、それは実現しません。だから牧師が短期間で交代しているならば、やはり教会は衰退に向かっていくというようなことがあります。ある研究を読んだらですね、こんなことが書かれていました。牧師がそこに着任して最初の1年2年というのはハネムーン期だと言うんですね。新婚さん 2,3 年 3,4 年だと対立と挑戦期ですね。少しだんだん自分のカラーを出していこうとすると、それに対する抵抗が生まれてきたり、でもチャレンジをしていくという。それを乗り越えると実りと刈り取りの時期に近づいていく。まあ、もっと細かく分けてこう時代区分をする研究もあるんですけれども、その対立と挑戦の時期というのを牧師は乗り越えることができない、あるいは牧師を乗り越えさせない、そういう、まあ、短い期間で牧師は交代してしまうという、現実が起こり得ます。他にも、まあ、これは深刻な問題ですけど、病識の欠如という言い方ができると思いますが、病気を認識する、それが欠如しているということですね。病気であるという認識が欠けている、自分が病気であることに気づかないという、そういう教会、まあ、ちょっと皮肉を言うならば、健康な教会には医者はいりません。必要とするのは病気の教会だけですという。確かに教会の状態が急変することは稀なので、なかなか衰退していっているということに気づかなかったり、病気にかかっているということに気づかなかったりするんですけれども、でもやっぱり急性ではないけれども慢性もしくは進行性の病気にかかっているというような状態の教会がたくさんあります。さて、病気の話をして終わってしまっては大変なので、残りの時間は処方箋というか、どういうふうにそれに対して御言葉が答えを語っているのかということをお分かちしたいと思いますけれども、第一ペテロの2章お開きいただけますか。ペテロの手紙第1の2章、ペテロがポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニア、まあ、小アジアですね、今のトルコの一部ですけれども、そこに散らばって起立している生徒たちに向けて送った手紙です。第二世代の信者たちだと思います。迫害も起こっていました。さまざまな偽りの教え、教会を混乱させようとする、そういう働きかけもあったでしょうし、信徒たちの生活の中にもさまざまな課題がありました。男女夫婦がどのような、協力をしていくのか、主人と奴隷はどういうふうに付き合っていったらいいのか、いろんな悩みもあったと思います。まあ、完全に健康であった教会というのはおそらく歴史の中に一つも存在しませんので、この手紙を受け取った、教会生徒たちも何らかの形で再生しなければならない部分、体質改善しなければならない部分を抱えていたと思いますが、2章の4節5節を見ると、 開きいただけましたか。2章の4節5節をお読みします。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい、こう記されています。この箇所から残りの時間で霊の家の建築に学ぶ教会再生、霊の家の建築に学ぶ教会再生、皆さんにお分かちしたいと思います。この4節5節というのは原文では一つの長い文章になっていますけれども、この箇所の中心的な動詞は日本語で言うならば築き上げられなさいというところです。築き上げられなさい、受け身の命令ってあんまり普通は使いませんけれども、築き上げられなさい。この霊の家というのは、詳しく時間を取ってお話しすることは今できませんけれども、旧約聖書の中で神の家というふうにも呼ばれたり、主の家とも呼ばれた、神様が御臨在なさる場所という意味ですね。ヤコブがこの場所に主がおられたのに気づかなかった、ここはベテル、神の家だ。またソロモンの神殿がここ主の家だというふうに呼ばれたり、新約の時代になるとその神様の臨在はイエス様ご自身にあり、またイエス様昇天なさってペンテコステの後は教会が神の家というふうに呼ばれるようになっていきます。第一コリントの3章には、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか、そんなふうに書かれています。この霊の家の建築というのが、このペテロの第1の2章4節5節のところに記されている内容です。教会、つまりクリスチャンたちの共同体を建物、建築物になぞらえて例えてペテロは語ろうとしているわけですけれども、ここから4つのことを学びたいと思います。第1に、この霊的な建物、つまり教会の設計者が誰であるかということ。第2に、この建物の建築材料、建築資材について。第3に、この建物の建築目的について。そしてこの建物の建築方法について。もう一度言います。この建物、霊的な建物、教会の設計者が誰であるか、そして建築材料が何であるか、さらに建築目的が何であるか、そして建築方法がどのようなものであるか。第一番目に、その霊的な家の設計者が誰かということですけれども、これは言うまでもなく神様ご自身です。先ほど岡田先生がマタイの箇所を引用して、設計者イエス様だ、設計者神様だ言ってくださったんですけれども、その通りですから、私たちは神様の指示通りに教会を建てていく必要があります。第一テモテの3章15節、開かなくても結構ですけれども、ここにもパウロがですね、テモテに教会でどのように行動すべきかということを教えるために、私はこの手紙を書きました、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためにこの手紙を書いた、そういう箇所が出てきます。神の家である教会をどのように建てるかをパウロはテモテに指示したというふうに言ってもいいと思います。神様が設計師で、そして言ってみればですね、パウロは現場監督で、そして、テモテはその施工している大工さんのリーダー統領みたいな。あんまり複雑に考えなくていいですよ、例えて言うならばということですけれども、神様が設計し、世主でもあるんですけれども、神様が設計をなさって、そしてパウロがその現場監督としてその工事全体を監督し、でテモテは実際に、 施工する大工さんのリーダー格というような、そういうことが言えるんじゃないかというふうに思います。私たち の教会ではいくつかの建物のプロジェクトをこれまでやってきましたけれども、東日本大震災があって、我々の教会の施設が被災をして、で建て直しをする必要があるといったときにですね、ある建築士さんにとてもお世話になりました。劇的ビフォーアフターっていうテレビ番組、皆さんご存知の方もおられると思うんですけども、その番組に出演している匠と呼ばれるですね、建築士さんの一人なんですけれども、非常に丁寧で緻密なお仕事をなさる方で、こう設計図書と呼ばれる、設計図とか仕様書というものもですね、超厳密で膨大な量、一般的な設計士さん以上にそれをなさる方だという話を聞きました。で、現場に何度も足しげく通ってその通りに施工されているかということを厳しくチェックする、そういう方でした。で、神様の設計図書というのはこの御言葉です。御言葉通りに教会を私たちが本当に建てようとしているか建てているかということには、神様の厳密なチェックがなされます。第一コリントの3章、これも時間があったらゆっくり見たい箇所ですけれども、ここにはどのように建てるか注意が必要だという話が出てきます。いい加減な建て方をするならば、やがてその真価が問われる日が来るって、特にそのリーダーシップを取って教会の建築、つまり教会の共同体の立て上げをしようとするその者たちは、やがてあなたが本当に正しい働きをしたのかということを神様の前で問われることになる。しっかり立てたならば報いがある。でも神様の神殿を壊すようなことをするならば、神様はその人を滅ぼすって、そんなことが書かれています。神様の建物だから、私たちはどんな材料をどこから仕入れて、どんな工法で建てるかということを全部その設計者である神様の指示、御言葉通りにしようとする必要があります。でも現代の日本の教会で一体それがどれぐらい意識されているんだろうか。また私が着任した当時の教会で、この神様の意図通りに教会を立て上げていくということはどれぐらい意識されていただろうかということを振り返ったときに、極めてそれは希薄だったなというふうに言わざるを得ません。我々の頭を支配している、我々が頼りにするそのデザイン設計図というのは、神様のデザインではなくて、神様の設計図ではなくて、何か別なものになっていて、例えばそれは自分の教派の伝統、教会ってこういうもんだよ、教会ってこういうやり方をするもんでしょというような、そういう伝統や常識であったり、自分の教会の長年の慣習であったり、前の先生、誰それ先生がこうこうこういうふうに言ったからやっていたからとかですね、あるいは時々流行る流行のその方法論であったり、そういったものを手がかりにして、これを設計図だと思い込んで教会を立て上げていこうとするというようなことが起こってしまうわけです。私たちは御言葉に立ち返る必要があります。前々回のプロクレームカンファレンスで教会の成長というテーマで岡田先生、私もお話しさせていただいたんですけれども、岡田先生がこのペテロの手紙の第一の一章二章から、教会の中で起こってくる神様のサイクルというようなことについてお話をしてくださったと記憶しています。ぜひ皆さんビデオとか音声がウェブサイトにあると思いますので聞き返していただければと思うんですけれども、このペテロの第一の一章の後半の部分、23節25節のあたりはですね、御言葉が語られる、また福音が語られるっていうことが起こって、そして次に新しく生まれる人が起こされ、その人が2章の2節なんかを見るとですね、御言葉の父に植え替えてそれを慕い求めるようになる、そして成長する。そうすると今読んでる2章の4節5節、教会として形成される、建築されていくというようなことが起こって、そして2章の9節を見ると、神の民としての特権を生きるようになる、さらには驚くべき御業を述べ伝えるように、述べ伝えるとまた そこで語られた福音によって新しく生まれる人が起こされ、その人が御言葉を求めるようになり成長し、教会が形成されていき、特権を生きるようになって、また驚くべき神の御業を述べ伝えるようになって、それが語られるとまた聞いた人が救われて、こういうサイクルの話を岡田先生がされたと思います。こういったことというのはまさに教会の設計図における非常に重要な一部分であると思います。教会の再生に取り組もうとする牧師は、また教会のリーダーたちは、このような箇所から学びながら、一体教会はどういう理念に基づいて立て上げられていくべきなのか、我々の教会は一体何に基づいて教会形成をしていくのかということをですね、はっきりとさせる必要があります。で、丁寧に言うとですね、まず自分自身の中ではっきりさせるという作業にしっかりと取り組む必要があると思います。それをする前にみんなに発信しようとあまり思わない方が良いのではないかなというふうに私自身は思っています。私が着任して2年ぐらい経った時にですね、教会はある種のまだハネムーン状態で一時的に活気づいていました。私音楽が好きなんですけど、音楽のプログラムをいろいろとやったり、海外からのチームを迎えたりして、若者たちがそれに、引きつけられてこう集まってくるようになったり、なんかこう若い元気な牧師が来て教会盛り上がってるねと。で、以前の時代さまざまな混乱痛みがあったので、皆さんも非常にこう失望していた中で、あ、新しい兆しだとこうですね、盛り上がりを見せていたわけですけれども、でもその時私が徐々に感じるようになっていたのは、真の意味で教会が生まれ変わるためにはもっともっと根本的な部分から大きく変化しなければならないということでした。で、それをするためには自分自身がたとえ反対にあったとしても、抵抗にあったとしても、たとえ難しい質問を投げかけられたとしても、それに対してしっかりと答えることができるだけの教会形成の理念というものを持っている必要がある。それを持つことなしに、ああしましょうとかこうしましょうとか、こっちに行きましょう、これを始めましょう、やめましょう、それをやっていたら教会混乱する。だから時間をかけてこの牧会理念、また教会のビジョンとか教会のミッション、そういったものをクリアにする必要がある。その作業に取り組みました。で、取り組んでいるうちに徐々に分かってきたことは、もっともっとさらに根本的なものを私たちの教会は整備しなければならないなというニーズでした。それは教会としての信仰告白、教理声明というものを明確化することでした。教会によってはもちろんそういったものがしっかりと教会として独自のものを持っていますとか、あるいは教派として団体としてそれをしっかりしたものを持っていますという、そういうところもあると思うんですけども、私たちの教会の場合は非常にその辺が残念ながらルーズで、一体自分たちがどのように御言葉を理解してどの信仰に立っているのかということを明文化したものが何もないという。普通そういうものがあってですね、牧師を招聘するときに、この教理声明にあなたは同意しますか、同意しないならばこの教会の牧師になることはできませんよと。教会員に誰かを迎え入れる、教会メンバーになるときにも、その教理声明をその人が受け入れるかどうかをチェックする、そういったことを本来すると思うんですけど、私が招聘されたときもそういったチェックは何もなくて顔で選ばれました。これでは冗談ですよ。これでは困るということですね。だんだん私もその招聞を受けたときに、聞かなかった教会も悪いんですけれども、それを正さなかった私も悪くて、正直なところ20年前の私は今よりもずっと無頓着で、いいかなと思ってですね、着任をして、でいろいろとこう変化を起こしていこうと思ったときにですね、これはしっかりとした土台がない中で、あれを変えこれを変えしたら教会はもうバラバラになって崩れてしまうということを肌で感じたんですね。それでやっぱり教会の教理声明というものをクリアにする必要がある。以前岡田先生が聖書的教会形成というのをテーマでセミナーをしてくださった時にもお話になっていたことなんですけれども、牧会理念、教会の理念というものが 正しい神観に裏打ちされたものでなければならないし、正しい聖書観に裏打ちされたものでなければならないし、牧会理念は正しい人間観に支えられるものでなければならないし、正しい教会観、正しいリーダー観に支えられるものでなければならないというのはお話をされて、本当にそうだとその時思ったんですけれども、まさに私がその牧会の初期にぶち当たった壁というのは、ああこういったその聖書観とか神観といったものを私たちははっきりさせないままに何十年もやってきたんだなということでした。ですから教会の中心的なメンバーたちに声をかけて一緒に学びをしましょうということで、まあ、自分たちの教派的な伝統のを遡ってですね、代表的なその信仰の告白の文であるとかそういったものを題材にして学びの会をしながら、自分たちの教理生命というのは、まあ、これは5年がかりぐらいだったんですけど、まとめ上げるということをしました。でほとんど教会に連なっている人々が教理的な教育というのを私が来る以前は系統だって受けたことがないという状態だったんですね。初歩的なレベルでも。ですから一体聖書とは何か、我々の信じる神とはどういう神様か、人間というのは一体神の前にどういう存在か、救いとは一体どういうものであるか、教会は一体何か、また我々の将来は一体どういうものなのかといったことについて、しっかりと抑えどころを抑えて語ることができる教会のメンバーというのはほとんどいないという状態でした。むしろですね、例えば私は5年前にバプテスマを受けました、教会のメンバーになりました、あそうですか、あなたどういうふうにして教会のメンバーになったんですかというふうに尋ねると、いや時々礼拝に出席をして、2,3 年が経った頃に牧師にそろそろ洗礼を受けたらどうかというふうに勧められた、あ自分もそろそろかなと思ったので、うん、でまあ神様いると思ったので、それは別に否定するつもりもなかったんで、それで洗礼を受ける決意をしました。その後どういうふうにしたんですか、1、2度牧師と会ってお茶を飲みながら話をして、そして受洗しました。皆さんどういう思いでこれを聞いておられるのか、その無表情では分からないんですけど、ね、そういうことがたくさんあったんです。皆さんそういう教会じゃないということであれば全く問題ないですし、よかったなということなんですけれども、皆さんの知っている教会の中にもこういった教会があるかもしれません。少なくとも私が着任した20年前の私たちの教会はそういう状況、全員とは言いません、でも少なからず多くの人たちがそういう状態で教会生活をしていたということになります。そうするとですね、まあ、受洗した後も教育というのがあまりなされないということで、そうするとキリスト者としての生き様、まさに今回のカンファレンスのテーマですけども、キリスト者としての生き様というのを誰からも丁寧に教えられることもなく、それぞれが自己流を生きてしまうことになります。そして人によってはその自己流というものにものすごくプライドを持っていて、御言葉から直されるというようなことすら拒もうとするような人たちもいたりする。皆さん、神様が設計された神様の教会です。ですから私たちは勝手に手抜き工事をしたり、神様の設計図から離れてここはもっと安い材料で済ませようとか、この鉄筋はもっと細くても大丈夫だろう、地震にも耐えられるだろうと、外から見えないからいいやというふうにやっていくならば、欠陥住宅ならぬ欠陥教会が出来上がってしまうことになります。ペテロがこの手紙書いた時代って迫害が起こってる時代ですよね。こんなに今の日本のように自由にクリスチャンたちが集まって、それ確か日本はクリスチャンたちに対してそんなに好意的じゃないかもしれないけど、でも別に街に出かけていって大勢いるところで福音を語ってもいきなり逮捕されたり殺されたりはしないですよね。相当安全な自由な環境、それから見たら大変な迫害の中で命がけで教会は、まあ、存亡をかけた戦いをしていたということになるわけですけれども、でもその迫害を、まあ、ペテロもねやがて殉教するわけですけれども、そういう時代の中で あっても教会は力強く爆発的に成長していった。でその秘訣は何かというならば、神様が示してくださった設計図に基づいて、忠実にそれに基づいて教会を立て上げていったからだと私は信じます。2番目のこと、時間がどうしようという感じなんですけれども、霊的な家の建築資材ということなんですが、大きく言ってこの箇所からその 霊的な家、つまり教会の建築資材は2つある。どちらも生ける石というものなんですけれども、第一にそれは教会の礎石であるイエス様ご自身であり、第二に教会の建物を建て上げるために積み上げられるその石たちである私たちキリスト者、この2種類、イエスキリストという生ける石と、そして建物にこう積み上げられていく石たちである我々キリスト者。当たり前のことですけれども、教会においてキリストは何よりも重要なお方です。ペテロはここでまずこの霊的な建物の土台を支えているのは生ける石であるイエス様であるということを語っています。続きのその6節7節を見ても、旧約を引用しながらそのことをさらに詳しく語っているわけですけれども、原文の言葉の順番に従っていくとですね、まず石という言葉の岩と言ってもいいんですけれども、この言葉は、確かさ、揺るぎなさを、また信頼性を表す言葉として旧約聖書の中に何度も出てきます。主イエスが何があってもびくともしない、我々が全面的に信頼して寄って立つことができるお方だということを示している。でもここでイエス様は単に石と言われているのではなくて、生ける石だと、生きている石だというふうに言われているわけです。生物学的に生きるという意味の言葉ではなくて、霊的な命、神との交わりによって生きる命を指す言葉が用いられています。生命力を持って魂に命を与える生ける水といった意味もある言葉です。つまりですね、生ける石であるイエス様、それは揺るぎない確かなお方でありながら、でも硬直した冷たいお方ではなくて、躍動する神の命にあふれている、死を打ち破る復活の命、そして永遠に続いていく命で潤い満ちあふれているという。石って普通死んでるじゃないですか、冷たくて硬くて動かない、でも生きてるんです、躍動してるんです、潤ってるんです、あったかいんです、でもふにゃふにゃしてないんです、ぶれないんです、しっかりしてるんです。この愛矛盾すると思えるような、そういう両方のご性質をイエス様は豊かに持っておられるお方だ、そんなふうに言うことができると思います。横道にそれます。私たちの教会でカフェをやってるんですけれども、カフェの名前が生きる石の、いおりと書いてですね、おいしあんという名前のカフェなんです。行ったことあるという方おられますか？ ありがとうございます。ありがとうございます。営業してますね今ね。ぜひ一度お尋ねください。手前味噌ですけど素晴らしいカフェです。でこのお客さんにいつもこう店の名前を聞かれるんですよ。なんでこういう名前をつけたんですか、変な名前です、蕎麦屋みたいですねとか言われるんですけれども、その時にこのイエス様の話を自然な形ですることができるので、いつもその質問が来るのを待ってるんですけども、時間がないですね。ペテロはこのイエス様をさらに人には捨てられた石だというふうに説明をしています。捨てたっていうのはですね、間違ってゴミに紛れ込んじゃったというような意味ではなくて、よくよく吟味した上であえて捨て去ったというような意味の言葉です。皆さんもお分かりのように、ユダヤ人たちがそのメシアイエス様をこう吟味して、実はメシアであるということも薄々気づきながらも、しかしあえてキリストを拒み殺すことを選択した、このことが言われているわけです。このことを指してペトロは言っている。でもそのように人に捨てられた石であるイエス様を、なんて書かれてますか、父なる神様は別な目でご覧になっていた、神の目には選ばれた尊いというふうに書かれています。 もっともっと話したいことはたくさんあるんですけれども、この短い一節を見てもイエス様は一体どのようである、どのようなお方であるかということをペテロは鮮やかに、また多面的にいろんな面からこう語ろうとしています。で、教会が立て上げられていくために、そして教会が再生されていくために必要な基礎はこのイエス様ご自身なんですけれども、このイエス様をどのように知り、どのように理解し、どのように信頼していくかということが教会を決めます。だから教会を再生しようと思う指導者たちは、イエス様がどのようなお方であるかが鮮やかに浮かび上がるような説教を講談から語っていくように努める必要があるし、その指導者自身がこのイエス様をより深く知り、より強く愛していくことができるように変えられ続けていく必要があります。キリスト中心の説教、キリスト中心のすべてのミニストリー、すべての集まり集会においても、このキリストが土台、キリストが中心となるように意識しながら教会の再生に取り組んでいく必要があります。これが教会を立て上げていく重要な資材、イエス様。でもイエス様だけじゃないんですね。上に積み上げられていく石たちという存在、それは私たちのことを指しているわけですけれども、教会におけるキリストの重要性を今話しましたが、同時に人づくりの重要性というものも私たちは押さえておく必要があります。教会における人づくりの重要性です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいと、ここに書かれているわけです。生ける石として築き上げられなさい。この2度目に出てくる生ける石というのは1度目とは違って複数形で書かれています。あなた方生ける石、石なんだ、石たちなんだ。先ほどの岡田先生が前に話してくださった神のサイクル、思い出してみてください。御言葉が語られます。それを聞いて新しく生まれる人が起こされます。御言葉の父を慕い求めて、その人が成長してきて変化していって、どういうふうに変化するんですか？何に似てきますか？イエス・キリストに似てきます。教会の礎石である、生ける石である、あのお方にその小さな石たちも似てくるという、これが起こってくるということが教会形成において不可欠です。もしこのサイクルが機能していないならば、またもし一人一人の教会のメンバーたち、生徒たちがキリストに似たものに変わっていくことがないならば、いくらそれを積み上げても、なんかこうぎこちなくて、どっかから崩れてしまったり、隙間風が吹いたり、そういうことになってしまうでしょう。ある人はクリスチャンだと言いながら非常に自己中心で横暴な意思であるかもしれません。短期で怒りっぽい意思があるかもしれません。裏表があって、嘘や偽りで塗り固められた意思があるかもしれません。仕事仕事、家庭を顧みない意思があるかもしれません。あまり真面目に仕事をしない怠惰な意思があるかもしれない。いろんな意思があると思います。そういう意思だらけだったら教会はシュッと立て上がっていくわけがないですよね。どっかグラグラしていたり、今言ったように隙間風が吹いていたり。だから教会にとって一人一人の信徒たち、つまり石たちが生ける石であるキリストに似たものとなっていくということは死活問題です。ふさわしい資材がふさわしいところにはめ込まれているならば、建物は機能します。ふさわしい人物がふさわしいところに置かれているならば、教会は機能します。長老にふさわしい人が長老と呼ばれているか、牧師にふさわしい人が牧師として立っているか、言いながら私は自分自身にそれが返ってくるのでちょっとドキドキしながら言っていますけれども、羊にふさわしい人が羊になっているか、指導者によって整えられ続けている人が奉仕に当たっているか、こういったことが教会を決めるんです。教会が機能するかどうか決めるんです。で、そういった意味で教会は人づくりのプロセスというものを明確にし、それが機能しているかどうかということを自分たち自身に問いかける必要を持っています。人づくりのプロセスが明確化され、それが機能しているかどうか、 いくつかのプロセスをお話ししますけれども、私たちの教会はこの20年間取り組み続けてきた、また今も試行錯誤しながら改善したり、3歩進んで2歩下がったりしながらですね、こう作っていこうとしている人づくりのプロセスですね。一つは救いに導くプロセスということです。救いに導くプロセスによって人づくりをする。私たちの教会ではいろんな、なんて言うんでしょうかね、信仰入門の、あのテキストっていうのが存在しますけども、そういったものからも学びながら独自に作り上げた入門コースというその、テキストを用いて、聖書に興味のある方、我々と接点を持つようになって、そしてもうちょっと知ってみたいというようなそういう思いを持つようになった方々に学びを提供しています。原則1対1でやるんですけれども、1対1でやるというのはその人のペースに合わせて、その人の曜日とかその人の時間に合わせてやることができたり、またそれぞれこう関心を持つ部分だったり疑問に思う部分だったりというのは人によって違いますよね。 ある人はイエスが起こした奇跡というのは本当なんですか、そうじゃないんですか、ものすごくそのことに関心を持つ人もいるし、全然そういうことはそのまま信じて、でも自分は本当に愛されてるんだろうか、こういうことに引っかかる人もいる。ですから一対一で、訓練を受けたリーダーがその入門コースというのを導きます。そこで聖書観を学びます、神観を学びます、人間観を学びます。その上で救いの道であるイエス・キリストをお伝えし、聖霊についても学びます、教会についても学びます。でもそれ、一つ一つの項目を、なんていうんですかね、ほとんどキリスト教のバックグラウンドを持っていない、知識を持っていない人にどうやって興味深く教えていくかって難しいことだとは思いますけれども、私たちは、私がセミナーをしている DVD を使って、その映像を見ながら、それテキストと一緒にそれを使ってその学びをしています。ポイントはですね、急いで福音提示をして急いで信じさせるというようなことをしないということです。よくこの学びを導いているリーダーたちに私が言うのは、信仰告白をさせないようにしましょうということです。信仰を与えるのは誰ですか、告白されるのは誰ですか。聖霊によらなければ本当の意味でイエス・キリストを主ですと告白することできませんよね。なんか私たちがあの手この手でですね、雰囲気を作り、気分を盛り上げ、また機嫌を取って、ね、信じてくれる、信じてくれません、お願いします、さあ信じましょうと言ってですね、こう信仰告白なるものを引き出そうとするということは本当にふさわしいことなんだろうかって考えなければならないと思います。私たち東北ですけれども、震災の後たくさんの方々が、クリスチャンの方々、情熱とまた本当に献身的な姿勢を持って現地に入ってくださって、良い働きをしてくださいました。でも時々ちょっと心配に思うこともありました。何人救われましたという話がなされているんだけれども、よくよく聞いてみると、たくさんの支援物資を持って行って、でその被災したおじいちゃんおばあちゃんたちがそれをありがとうございます、ありがとうございますと受け取ってくれた。だからイエス様信じませんかというふうに言ったら、あーというので、じゃあ私についてお祈りしてねと言ったので、そしたらお祈りをしてくれた。で4人救われたんですとかいう話を聞くわけです。だけどその人は何に運と言ったかわからないです。東北の人っていうのはあーって言うんです。で推しが強いと東北の人は断れないんです。信仰告白をさせないように、むしろです、丁寧に、そして興味深く御言葉をじっくり学べる機会、一対一の学びを10週間、時には20週間ですね、 繰り返し毎週やっていく中で、御言葉がその人のうちに入っていって、そしてその人がもう信仰の告白をせざるを得ない、いやもう御霊がそれをさせているというところまで忍耐強く御言葉を教えながら待つという、そういうアプローチというのを大切にしています。もっとそのことについて話したいですけれども、もう一つのプロセスはメンバーとなるように導くプロセスです。メンバーとなるように導くプロセスです。まあ、これ具体的にはバプテスマを受ける前の準備であるとか、私たちの教会ではどこかの教会から、よその教会から転入したい、展開したいという方々も入門と、そして2段階目のメンバーシップ、基礎の学びというのを両方一からやっていただく。どんなに、前の教会で役員をしていた人でも、今学んでいる方はよその教団で牧師をしていたリタイアされた先生で、私よりもはるかに先輩の方ですけれども、謙遜にも一から学ばせてくださいとおっしゃって、一緒に入門コースをご夫妻で受けてくださっています。こういった形で、またこれも半年とかですね、時間をかけて、基礎コースというか学びをするんですけれども、信じているんだかいないんだか分かんない人を教会に加えないようにしなければなりません。それは別に意地悪をしているわけじゃなく、その人にとっても教会にとっても非常に不幸なことで、そして御言葉に反することだから、救いの確信というのを得られるように、御言葉から本当に救いの確信というか、救いの素晴らしさという、神様の恵みの素晴らしさというのを一緒に学びます。ディボーションであったり祈りであったり、そういうことがある程度身につくように教えますし、教会生活の実際というものをメンバーになる前に教えます。とにかくバプテスマ受洗をして、その後でいろいろ教えようと考えるのではなくて、その前にしっかりと教えておこうということです。メンバーになることの特権と責任というものを教えた上で、その上で、バプテスマですから、かなり時間をかけますし、学びの回数でいうとトータルで30回とか50回とかになったりするわけです、最初から見ると。で、こんなふうに聞かれたことがあります。そんなふうに学びをやったら嫌に、嫌になる人はいませんかって言うんですね。いると思います。でも教会に加わってから嫌になるよりもいいと思いませんか。私は教会員です、でもあれも嫌です、これも嫌ですっていうよりも、教会になる前にしっかりと学んで、ああ、教会になるということの特権と、そして責任というのはこういうものだと理解した上で、私は教会メンバーにそれでもなります、ならせていただけないでしょうか。こちらがですね、どうぞお願いします、教会のメンバーになってはいただけないでしょうか、ここ3年もバプテスマを受ける人は誰もいないので、どうぞ3年ぶりの受洗者になっていただけないでしょうか。日本の教会は受洗者が少ないということを問題にしていますけれども、そのことを問題にしていることが問題だと思います。問題はその中身です。その中身を問わずに、皆さん数に焦りを覚え、数で成果を出そうとしているがゆえに、質がどこかに行ってしまい、本質がないがしろにされ、教会が弱体化し、本当の意味です、人々を救いに導くことができないような教会になってしまっているという現状がある。私はうまくできているからこういう話をしているわけではなくて、ダイジェストで話しているので、どうしてもちゃんとしているかのように聞こえてしまうかもしれません。いろいろと紆余曲折をし、ああ違ったな、失敗したなと思うようなことを味わいながら、今のことを自分の中で今整理をして、こうお話をしているわけですけれども、3つ目のプロセスは、教会のメンバーとして歩み始めた人々を成長へと導くプロセスです。生涯を通じてキリストの弟子、またキリストに似たもの、キリストに生ける石、キリストに似た石になっていく、そういうプロセスを教会としてどれぐらい明確に持っているか。毎週礼拝に集っています、毎週メッセージを聞いています、もちろんそれは素晴らしい養い、必要なことですけれども、でももっと意図的に、意識的に、教会のメンバーたちが成長していくためのプロセスというものを教会が明確に持っているか、 これは重要だと思います。私たちの教会ではスモールグループがその学びの場になっていたり、スモール、信徒のリーダーたちが導いているスモールグループですね。そして私がそのリーダーを育てるためのグループ、小さなグループを導いてというのをですね、まあ一つのグループ2、3年とかけて集中的に学びをします。毎週宿題を出して、そんなことをします。特定の人たちだけを選んで小グループで訓練をするのはエリート主義じゃないか、批判を受けたこともありました。でも訓練を受けた人たちはエリートとして誇り高ぶって人々を見下すのではなくて、むしろ自分の罪を深く認識するようになり、神様の恵みがいかに大きいかということが分かるようになって、本当に謙遜に仕えるようになります。こういった、まあ、もっとプロセスあると思います。細かく細分化すれば成長に導くプロセスもありますし、誰かを導く人になるためのプロセスっていうのもあると思いますね。成熟した信徒になる、また人を導ける信徒になる、そういうプロセス、こういったもの、こういったものをできるだけ教会で明確に持つことができるようにということを取り組んできたつもりです。いろいろまだ課題がありますけれども、その点において特にJBA の岡田大輔先生にたくさん助けていただいていて、今信徒のリーダーとして用いられたいと思っている人たち、もっと成熟したいと願っている信徒たちがこの JBA のクラス、私たちの教会を会場にして行われることが多いんですけれども、その、信徒リーダー養成課程ですね、コース18回あるうちの15回16回まで終わりました。金曜日の夜に集まって日曜日の夜まで15時間岡田先生がほぼぶっ続けでクラスをしてくださって、それをみんな真剣に学んで、ただ恵まれた良かったじゃなくて、それぞれが成長し変えられ、イエス・キリストという生ける石に似た石として、まあ川がですね、流れていて、上流からゴツゴツした石がどんどんどんどんと下流に行くにつれて、こう角が取れて丸くなるようにですね、その川の流れのようなプロセスの中でキリストに似た石として整えられていく、そんなことを経験している皆さんを見て、私は本当に嬉しく思っています。ここで皆さんに問いかけておきたいと思います。もうこの時間終わりですけれども、皆さんの教会はどんな人づくりのプロセスを持っていますか？どのように救いに導き、どのように教会のメンバーへと導き、どのように成長へと導き、どのように教会のリーダーとなるような人へと導くか、そのプロセスをどのように持っているか、あるいはこれからどのようにしていったらいいか、少し考えてみていただけたらと思います。残りは夜の時間の前半で大急ぎで話してということにさせていただいて、ここまでにしたいと思います。一言お祈りをしたいと思います。私たちの愛する、そして私たちをかけなしに愛してくださる天の父なる神様、あなたを褒めたたえます。感謝します。カンファレンス前日のこのプレカンファレンスに皆さんお一人お一人集めてくださって、共に教会の再生、そして教会の牧会理念について学ぶことができたこと、ありがとうございます。拙いものをあなたが用いてくださったことに感謝し、余計なことを言った部分もあると思いますが、神様、それはあなたが忘れ去らせてくださって、あなたの御心にかなった部分はお一人お一人が受け取って帰る必要のある事柄についてはしっかりとあなたが心に刻んでくださり、それをよく考え深め、それぞれの現場に適用することができるように、どうぞあなたが助け導いてください。日本の教会がどうぞあなたの設計図に従って再生されていくのを私たちが見ることができるように、そしてあなたが称えられますように、主イエスキリストの御名によってそのことを心から期待し信頼して祈ります。アーメン。